ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の馬瀬健人と
2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ今日は7月12日木曜日、はい、第111回ということでゾロ目なんですね。はい、もうね、はい、はい、何ですか？
ちょっとポッキー会やなと思ってどうでもいいことで、
あ
どうでもよかったなと思って
面白い、はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ、先日のね大雨もありましたけども、パッと晴れましてだんだん暑くなってきまして、もう京都はですね祇園祭りのシーズンになってきたんですね。
はい、
まあ、祇園祭りのシーズンになってきますと大谷大学の中では、祇園祭りのゴミゼロ大作戦というものが、まあ、あのねボランティアスタッフが募られるんですけども、
は
い、ちなみに今回は野瀬くん、
はい、
出るんですよね、ボランティアスタッフで。
う
ね、どうですか意気込みの方は。
結構人通り、
あ、意気込み通り、はい、はい、
あの結構人通りが多いところでやるんで、はいはい、まあ、その分まあいっぱいゴミも捨てられると思うんで、
はい、
まあ、あの、まあ、ほんまにポイ捨てがないように、ポイ捨てというかもうなんかその、うんうん、そこでのないゴミがないように、
う
ん、まあ、頑張っていけたらなと思います。
そうね、
はい、で、まあ、あの、まあ、一つほし、あの馬瀬さん去年やられたんですよね。
そうだよね、
ちょっとアドバイスお願いします。
アドバイス、はい、そうね、とりあえず大きな声でね、はい、とりあえず本当にポイ捨てとかやったらあかんから、
はい、
ゴミ箱っていうかこういう回収するとかここにあるんだよっていうのを大きい声で知らせてあげることが大事かなって思うから、
はい、
しっかりゴミステーションの中で声を出して、
はい、
声を張って、
はい、
ね、あの皆さんにしっかり分別の大切を知らせていけてくれたらいいかなと思います
頑張ります、
はい、お願いしますね。この番組は皆様のメッセージやリクエストをお待ちしております。メッセージリクエストの送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。あやかで虹色。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の馬瀬健人と
2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回は抽象画家の松岡真希さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。というかちょっと一つ言っていいですか。
はい、どうしました。
なんでラジオに画家を呼ぶんですか映像を見せられないじゃないですか。
そうですよね、
画家殺しですよ
画家殺し、
勘弁してください
そんなそんな、
まあ、ラジオ越しに今、はい、絵の良さを伝えていただければ
ありがとうございます、はい、あのすいません、画家といえどよう喋りますんで、
いやいやいやいや、
放送ストップさせてください。今日シラフで来てるんでちょっと何言い出すかわからない許してくださいね、よろしくお願いいたします。
は
い、
ね、です、まあ、あの本当にね皆さんお聞きの通り本当に松岡さん明るい方なんですけども明るくてね僕たちも話しててすごい楽しい方なんですけども、
まあ、
今回はですね、富士センターという場所で七竹森の夏祭りというイベントが開催されるんですけども、はい、そこで、松岡真希さんも出展されるということで、
はい、そうです。
そこの、お話を少し聞いていけたらなと思っております。
はい、
七竹森の夏祭りについてまずちょっといろいろ聞いていきたいなと思ってるんですけども、はい、まずこの七竹森の夏祭りっていうのはどういったものなのかっていうのを教えていただけますか。
ですね、そうですね、分かりやすく説明するのがとっても難しいんですけれども、
はい、
それはなぜかと言いますと、その会場である富士センターという場所の説明簡単にまずさせていただきますが、
はい、
富士センターという場所が、七竹下竹殿町にありまして、
は
い、でそこはですね、建物自体は元マーケット市場だったところなんですね。昔のそういう市場マーケットっていうのは今はそんなのはないんですけれども、 あの建物がガンと大きい建物があって、そこに個人商店さんが、例えば乾物屋さんがあって、魚屋さん、お肉屋さんみたいなのが、個人商店さんが入って集まって、まあ、言ったら建物の規模は小さいショッピングモールみたいなものが、そういうものが市場としてあったんですね。昔はよくそういうものがあったんですけども、はい、その建物だけが残って、いわば廃屋みたいな形になってて、あ、一軒だけちょっと鶏肉屋さんはまだ営業されてるんですけれども、はい、その建物をある人が、借りて、管理をしてるんですけれども、はい、そこに私も、管理人さんと契約というか約束をして、アトリエとして場所を借りています。で、いろんな人が借りていまして、カバン屋さんの革職人のご夫婦とか、はい、ただ普通に住んでるだけの大工さんのお兄ちゃんもいますし、そうですね、その管理人さんも住居として暮らしていらっしゃいますし、なんせいろんな人がいろんな使い方をしている場所なんですけれども、その建物を使って地域の皆さんに楽しんでもらうっていう夏祭りが、年に1回行われます。なんと祇園祭りにぶつけてやりますよね。京都三大祭りの一つですよ。
あ、そうなんですね。言っちゃったんですね。
言っちゃいました。すいません、どうしよう。公共の電波で言っちゃいました。
大丈夫です、大丈夫です、多分、はい、多分大丈夫です。まあ、そんな本当にね、話聞いてても楽しそうな夏祭りなんですけども、ズバリ松岡さんから言う、はい、四国盛りの夏祭りの見どころっていうのはどういったところなんでしょうかね。
はい、これまた難しいですね。見どころ、
はい、
まずどういうものがあるかって言いますと、こだわりの、いろんなこだわりポイントがあるんですけど、美味しいものを出すお店が山盛りあります。そして、ライブやダンスを楽しんでいただけるステージ部門があります。
はい、
それから懐かしい射的やスマートボールなんかがあるゲームのコーナーもあって、子どもさんたちが参加できる、ワークショップもあって、いろんなことが、1日で行われるんですね。で、何でしょう、もう楽しみまくりたいっていう人たちが集まる、
はい、
楽しいです。だから見どころって言われても何しか来てくれないとわからないって感じですね。どうしよう、こんな説明でいいんですか。こんなんで人来てくれるんですか。今ので来たいと思いました。
いやいや、でも楽しそうなところっていうのは本当に、
楽しいですよ、ね、来たいと思いました。
なんか面白そうっていうか、面白い人がやってそう。
そうですね。
実際にあのイベントね、こう関わってる方、まあ、富士センターの方とか、まあ、近隣の方とかね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、どんな人がこう実際に当日会えるんでしょう。
どんな人、どんな人、うん、
そこに行けばどんな人に会えるの
か。私に会える。
私に、私、なるほど。
それはもちろん。
こんな私を受け入れてくれている仲間たちに会える。どうしよう。いいのかな。
松岡さんみたいに明るい方がいっぱいいらっしゃるということで。
はい、お祭りですからね。
まあでもね、食べる方のいっぱいあるっていうことなんで、野瀬くんはね、食べるの大好きやから行きたいんじゃないですか。
いや、まあそうですね、もうほんまに、まあ、僕もほんまに学校休みの時とか、まあ、京都中いろいろおいしいもの旅は回ってるんで、
はい、
そうですね、ぜひ機会があれば行かせてもらいたいなと思います。
そうですよね、はい、まあ、やっぱり今のあのお話聞いていても、まあ、スマートボールだとか言っても、小さい方たちも遊べるようなところもあったり、まあ、音楽のねミュージシャンが来ていただいたりしたりするところあると思うんですけども、やっぱりイベントではやっぱたくさんの層、幅広い層に来ていただきたいっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、子どもさんたちがもちろん楽しんでいただくこともできますし、はい、あとはもう日頃の社会的云々とかそういうのも全部忘れて、本気で遊びたい大人の人たちにも来てほしいですね。あ、それから暑い場所で美味しくお酒を飲みたい人、
は
あ、暑いです、暑いのでその辺は対策をしていただきたい感じですけども、まあ、でもそうですね、汗を流しながらステージを見て、いろんな美味しいものを食べて、美味しくお酒を飲んで、みんなでワイワイ、楽しいお祭りが、来てくださった人たちも含めて楽しいお祭りを作っていけるといいなと思っています。
もう本当に全員で作るお祭りっていう感じなんですよね、
はいはい、
ありがとうございます。まあ、本当にね、お酒が好きな方とかね、ワイワイするのが楽しいって言ってる方はね、もうぜひぜひ行っていただいて、もう松岡さんと一緒に楽しんでいただけたらなというふうに、はい、ありますよね。
声かけてください。
もうすぐ分かりますか、松岡さんどこにいるかっていうのはもう。
何でしょう、分かりますかね、色が黒い。
そういうことですか。
ラジオだからさ。ラジオだから。
そうですよね。
はい、はい、 そうなんですよ、富士センターの一室を借りているパプアニューギニア人と日本人のハーフの女性がいるんですけど、その人より私の方が肌は褐色でした。焼けがちです、うん、焼けがちって何か言いました。
もう見た感じちょっとお祭りっぽい感じ、はい、
どうしよう、なんかどういう想像を膨らましてくれてるのか、あのお便りお待ちして
ね、ぜひぜひ皆さんね、私はこんな感じだと松岡さん思ってますみたいな感じがあったらね、ダイレクトメッセージ
本当に受け付けるんですか
来ると思います
お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。それではまた後半の方でもお話を聞いていきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ終わらせていただきます。それではここで一曲お送りします。桑田佳祐で波乗りジョニー。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
大谷大学3回生の馬瀬健太と
2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き中小学科の松岡真希さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
松岡さんはあの、はい、画家を目指したきっかけからまあ迫ってきたと思うんですけど、
はい、
まあ、その松岡さんがあの、ま、あの画家を目指したのはいつですか？
そうですね、いつっていうのがはっきりあ あるようなないようなで、
はい、
それ強いて言うんであれば、初めて絵でお金を得たのがスタートだとしたら1998年。生まれてます？生まれてます？
ちょうど僕生まれた
な僕1歳です。
1歳、その頃には絵でお金を初めて得た、それが98年ね、はい、それがきっかけとは言えるかな。
はい、あ、そのきっかけとかってありますか？絵を描こうと思ったきっかけというか。
子供の頃から描くのはただただ好きで、
はい、
まあ、でもそれをなんていうんですかね、人に見せる機会って、まあ、学校なんかだと、まあ、例えば小学校だと図工の時間、中学校美術とか、まあ、あの学校でやるコンクールみたいなのもあるじゃないですか。
そうですね、
でもそういう、はい、そういうのって言ったら評価みたいなもんですよね。
はい、
でその初めて絵でお金を得られたのが評価ではなく、
はい、
人の気持ちに届いて、で自分が描いた絵に、私が描いた絵にお金を出してくれて、それを自分のものにしたいって思ってくださる方が現れたっていうのが、そうですね、私は画家なんだっていう、うん、きっかけというか自覚ですかね。
はい、
うん、それをそのことで自覚を持ったっていうことですかね。はい、はい、
松岡さん、その抽象画を、まあ、はい、あの描かれているということなんですけども、いろんな絵があると思うんですけど、
はい、
あえて抽象画を選ばれた理由とかってありますか？
ですね、抽象画が自然に自分の手法になったっていう感じですね。はい、頻繁に自分の作品を量産して、
はい、
個展を開いた時期があったんですけれども、
はい、
その頃は人物のようなものを、まあ、人物が頭に浮かぶ人物画って多分ちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、人型みたいなものが画面の中に必ずあったんですけれども、はいはい、気がついたらその人型が消えていって抽象画になったんですね。で自分の表現に必要なものが必然的に残ったって言えるかな。ちょっとなんかこんな風に言うとかっこいいけど、そんな何も考えてないんですよ。はい、そうなんです。
なんかでも子供の時にね、絵習ったりとかする時ってね、まあ、特にね、教室とか行ってなかったら学校ぐらいだと思うんですけど、はいはい、あんまり抽象画描きましょうとかないし、
ないですね
そんなに教えてくれる人とかもあんまりいないと思うんですけど、んなんか自然にそういうのになっていったって感じなんですか？誰か教えてくださった人がいたんですか？
もう自然になったですね。なったですねって自然になったですよ。はい、
やっぱり、まあ、こう自分を表現するっていう意味で抽象が書かれてるとは思うんですけども、うん、やっぱりそれでもやっぱなんかこう尊敬される方とか目標にされる方っていうのは多分いらっしゃると思うんですけども、うん、そういった方っていうのは誰だったりするんでしょうか？
ですね、実は私あんまり他の画家に興味がない
そうなんですね
ないんですよね、はい、そうだから、まあでも影響を受けた画家じゃないかな、はい、アルベルト・ジャコメッティっていう、
はいはいはいはい、
スイスの彫刻家として知られている人なんですけれども、その人の絵画を たまたまとある企画展、企画展ってあのいろんな画家さんの作品が少しずつ集まって、なんですかね、一つのテーマに基づいた、展覧会があるんですけれども、その企画展でたまたま1枚だけアルベルト、ちょっとあちゃんと言えなかった大好きなのにアルベルト・ジャコメッティの絵を見ることができて、はいはい、もうその時にもう今まで、うん、とか、うん、あんとか、うん、あんとかの絵を見てもあーすごいなと思ったけど、
はい、
すごいな以上のなんか何とも言えない衝撃が走って、うん、そのジャコメッティの絵には影響はすごく受けたかなと思ってますね。はい、またほらどういう絵かって説明できないじゃん、なぜラジオ
そうですよね、
はい、どういう絵かを知りたい人は、お便りお待ちしてますあ違う、はい、うん、先生に聞けばいいんだよね、
Google
先生あ言っちゃっていいの、うん、あ大丈夫ね、スポンサーいないから大丈夫ね、はい、
実際にあの作品とかは、はい、今ねさっきネットの話もありましたけれども、はい、どんなのかなっていうの気になった人はどうやったら見ることができますか。
あ、松岡真希で検索してください、いっぱいいっぱい見れます松岡はひらがなです、真希は満期って書くんですけど、万華鏡の満に、はい、日本書紀の木です。わかりますか、わ
かると思いますよ、
ね、はい、ありがとうございます。
あのあれですよね、本当にあの僕らもあのいろんなもの見させていただいたんですけど、松岡さんの資料の中でもあの本当にネットでね、あのなんていうんですかね、あの、はい、スケッチバンクじゃないですけど、なんかそういう感じの あ、
はい、
ありますよね、
はい、
あれで本当にいろんな絵を見させていただいたんですけども、抽象画ってやっぱりこう受け取り側とこう描かれる側っていうのが本当に違ってきますよね。
おお、すごい深いことを言ったぞ、あすごいな、
ですよね、
どうしようどうしよう、私何も言えないわよ。
でもなんかこう見てる側にはこう伝えたいっていう描かせる側と、うん、見てる方はこうなのかなって感じ取る側と、はい、やっぱり食い違ってくるところもあれば合ってるところもあって、
もうね好きに見てください。
そうですよね、
はい、なんでかっていうと抽象画ですから
何通りと見方ありますよね、
はいはい、好きに見てください、
はい
はいはい、
本当に素晴らしい絵ばかり描かれてると思うんですけども、
ありがとうございます。
その中でもねやっぱり可愛いなんか、はい、お人形さんみたいな、
おうおう、
棒人形の、は
い、
お、はい、人形で言っていいですか、
はい、
ですけど、
はい、
可愛い絵もあったりしたんですけども、はい、ああいうのもやっぱりこうパッと思いつきで描かれたりとかもそうなんですか。
そうですね、挿絵の仕事をしていた時期がありまして、はい、でその時はああいうタッチだったんですね。あ、それも検索したら見れます、見てください、はい、
とにかくね気になった方は検索していただくという
か、はい、
お願いします、
よろしくお願いします。
最後になってしまったんですけども、はい、もう一度だけ七竹竈門夏祭りのイベントの告知だけお願いします。
はい、何日だっけあれ7月何日、
15日
日曜日うん、うん、暑い日になるはずです。暑いはダブルミーニングでね、はい、はい、底抜きに楽しみたい人たちぜひぜひ遊びに来てください。富士センターです。
はい、ありがとうございます。
はい、
ハッピートーク、今夜のゲストは抽象画家の松岡真希さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。スキマスイッチで全力少年。大谷大学ハッピーアワー、本日は
大谷大学3回生の馬瀬健人と
2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオを聴きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部社会学科の徳田剛先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回徳田剛先生本を出されたということなんですけども、この今回出版された本の、ね、徳田先生が執筆された部分の内容について、うん、軽くの
軽く
説明お願いします。
はいはいはい、よろしくお願いします。先日ですね、日本の多文化共生と宗教というふうなテーマで、
はい、
日本にいらっしゃる外国人の方々ですね、はい、にとって非常にその宗教、まあ、特にキリスト教の教会とか、あとイスラム教のモスクとかって日本にありまして、うん、まあ、そういうところが非常に集まったりとか、あるいはお互いにつながったり、あるいはなんか災害の時とか困った時の支援拠点としても非常に重要な場所である、 っていうですね、はい、そういうふうなあの、論集を、何人かで書いたんですね、
はい、
うん、でその中で僕の担当としてはその日本の多文化共生っていう、まあ、外国の人たちと日本の人たちが仲良くということなんだけど、そういう考え方そのものがどういうふうにできていったかとかね、はい、で今どういう課題があるかっていうのを、書かせてもらいました。
その多文化共生の中で、共生社会の中で、まあそのまあ、いろんな文化が混ざることで、まあ、あの起こってしまう問題なども結構あると思うんですけど、うん、まあ、その多文化共生社会の中で、まあ、必要なことってどんなことだと思いますか。
はい、今京都だと割とあの外国人の観光客ということでね、あの、はい、外から来て京都を訪問する人が多いということなんだけど、はい、あのその一方であの京都市の町の中もそうだし、あるいは京都府の北部や南部の地方でもそうなんだけれどもあの実際に暮らしている人っても結構いらっしゃるんですね、うん、だけど僕たち普段の生活の中であんまり あそこに何人の方がいて、ひょっとしたらどういうこと困ってるかなとかあんま普段考えないと思うんですよ、うん、だからあのそういう日本の今外国人人口ってすごく増えてきてるんだけれども、はい、あのそういうふうなところでですね、あの一体 我々の身近なところにどういう人がいらっしゃって、あのどういうふうにするといい関係、楽しい関係作れるか、で逆になればどういうことを困ってて、あの我々にどういうふうなあのサポートができるかみたいなね、そういうふうなことを普段の生活の中で考えるっていうことがまず大事なんじゃないかというふうに僕は思ってます。うん、
そうですよね、まあ、先日本当に京都でもかなりあの大雨が見舞われたんですけども、まあ、そういった日本で災害が起きた場合に、まあ、外国人とか、まあ、たくさんいはると思うんですけども、先ほどお話にもあったと思うんですけども、その外国人たちにの人方たちに、まあ、できる対策っていうのは何かあったりするんでしょうか。
はい、外国人と災害っていうのもね、あの特にあの1995年の阪神・淡路大震災の時にね、結構あの、はい、外国の方が苦労されたっていうのがあって、あでそこからあの災害の時の外国人支援っていうのがね、あの非常にテーマになってきたんですね、うんうん、であのここのところの水害でもですね、僕あのこの間まで愛媛県というところで、研究をやり大学の先生もしていたので、はい、割とその地方にいらっしゃる、あるいは田舎にいらっしゃる外国の方すごく気になるんだよね。うん、そういった時に農村部とかで、お嫁さんできたりとか、あるいはあの工場とかで働いたりっていうね、外国の方が、うまく逃げられたのかなとか、そういうふうなところがすごく気になります。で、何が一番困るかっていうと、あの災害の用語ってあるじゃないですか、義援金とかね、罹災証明書とかね、うん、そういうふうな言葉ってあの日本人でもパッて聞いてわからないあの専門用語山ほどあるんだけど、外国の人もっとわかんないんだよね、はいはい、うん、だからそういうふうなことをいかにその言葉の、意味を、それぞれの言葉の 国の言葉で伝えたりとかね、うん、あるいはあの こういう災害の時はこういうふうにするといいんですよっていうふうなことをそれぞれの母国語で情報提供する、まあ、パンフレットを作ったり、うん、インターネットに上げたりいろいろやり方はありますけれど、はい、うん、そういうふうな、情報提供をまずやって適切にあの逃げるとか自分の身を守るっていうね、そういうふうなことをあの日本社会側がしっかりやっていくね、うん、そういうふうなことが特にこういう災害の時は大事なんじゃないかなというふうに思います。
まあ、今徳田先生のお話の中であの愛媛の田舎の方というお話が出てきたと思うんですけども、うん、やはり田舎の方と、まあ、こういった京都、まあとなまあ、どちらかといえば都会だと思うんですけども、うん、都会の方っていうのでやっぱ多文化共生っていうの中で問題といえばいろいろ違ったりはしてくるんでしょうか。
そうですね、あの地方の場合っていうのはやっぱり同じ国の人とか、はい、あのそういう母国語で喋って一緒にあのお話ししたりっていうそういうふうなあの仲間を見つけるのは難しいのね、
はい、
だから外国の人が非常に小さい日本人のおじいちゃんおばあちゃんの集落の方で外国の人はポツンと言うみたいなそういう状況が起こりやすいですね。
うん、
それからあと日本語を学びたいときにその場所と機会がないっていうこと、そういうことがすごく困ってらっしゃるので、うん、そういうところをあの日本語を学びたいんだけどという人をどう支援していくかっていうのが各地で問題になってると思います。
なるほど、やっぱり都会の方でもやっぱそうですよね、いろんなこうコミュニティじゃないですけどもつなげるの難しいですけど、地方の方もっと難しいということですよね。
そうですね、各地域で多いところは多いところ、少ないところは少ないところ、それぞれの課題があるので、まあ、そういうところを我々がどう気づいて拾っていけるかということだと思います。
はい、今回その本を出品されたと思うんですけども、徳田先生自身としてはやはりどういった方に読んでいただきたいっていうのはありますか。
そうですね、あまりあのこのテーマで宗教 と外国人というトピックはあまり研究者でもやってないところがあるので、はい、まあ、特にカトリックの教会であったりとか、あとはイスラム教のモスクであったりとかね、うん、そういうふうなところが日本にもあって、すごく彼ら彼女らにとって大事な場所なんだよっていうのが非常に詳しく書かれていますので、うん、そういうところを多くの方に読んでもらいたいなというふうに思います、うん、は
い、僕もちょっと知り合いがね、いろんな活動しているんですけれども、やっぱり若い信者の方をどういうふうに獲得するのかといいますか、あ、まあ、教会に、ね、どうやって来てもらうのかみたいなのは、はい、やっぱりこう若者の宗教離れみたいなものっていうのが、うん、まあ、日本に暮らす外国人の中でもやっぱりあるということで、僕はちょっと美濃加茂に行った時に、うん、教会なんですけどね、うん、なんかこう日曜日に静かに聖書読んでっていうんじゃなくて、うん、若い子が集まってこうライブみたいな人だったり歌ったりとか、うん、するっていうのを見て、ちょっとイメージがだいぶ近くて、なるほどって思ったんですけど、うん、そういうこういろんな取り組みっていうのは教会でもされてるんですかね。
うん、教会も最近高齢化が進んでいて、うん、クリスマスの飾り付けができないんだよね、うん、そういった時にフィリピンとかブラジルの若い子が飾り付けしてくれるとか、ちっちゃい子が非常に賑やかで楽しいっていう風に、うん、日本人の信者の方も言ってるところもあったりしてね、うん、そういうふうにうまく混じり合いながらやれるといいんだろうなというふうに思ってますね。
うん、そんな形でね、なんかこう外国人と宗教って、まあ、日本で普通に暮らしていると、まあ、外国人ともあんまりつながりがないし、うん、まあ、そういうこうちょっと宗教とも直接つながりがないっていう人もね、うん、多いと思うんですけども、うん、
まあ、両方について関心を持ってくれると嬉しいなと思います。うん、
そうですよね。まあ、信仰がない人もある方もこの本を読んでいただいて、いろいろ考えていただけたらなというところですよね。うん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学文学部社会学科の徳田剛先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。バンプオブチキンで天体観測。
それではここで大谷大学からのお知らせです。このコーナーは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1件目は、現代日本の宗教と多文化共生、移民と地域社会の関係性を探るについてのお知らせです。本日ご出演いただきました徳田先生を含む9名の執筆者が、社会学や文化人類学の立場による社会調査の成果をもとに、地域社会の多文化共生に関与する有力なアクターの一つとしての宗教の可能性とその課題について書かれています。出版社は明石書店、すでに発行され書店等で入手可能です。ぜひ手に取ってご覧ください。
続きまして、大谷大学主催第5回新蘭エッセイコンテスト本当ってをお知らせします。大谷大学では毎年中学生高校生を対象として新蘭エッセイコンテストを開催しています。今年のテーマは本当ってです。私たちは本心本音としての本当や、目の前にある現実としての本当など、さまざまな本当の広がる世界の中で生きています。自分にとっての本当に目を向けるきっかけとして、ぜひエッセイを書いてみてください。作品は高校生部門、中学生部門でそれぞれ募集しています。審査の結果、入賞者には賞状および副賞として図書カードを贈呈します。応募締め切りは9月19日水曜日必着となっております。応募に関する詳細は大谷大学のウェブサイトをご確認ください。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。宇多田ヒカルでカラーズ。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さて今日の、感想を一つ一つ喋っていくんですけど、その前に7月11日昨日ですねは、私たちの恩師であります赤澤清隆先生の44歳の誕生日ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや本当にね、
そうなんです。
去年も言わせていただきまして今年も言わせていただいた僕はちょっとまあ感激なんですけども。
そうですね去年、はい、昨日ねすごいあの家帰ったんですけどね、
はい、
あの子供が去年は全然喋れなかったんですけど、
はい、
2歳半になりまして喋れるようになったんで、
はい、
あの帰ってきたらハビーバースで歌ってもらいまして、
うわーいいですね
ちょっと泣きそうでした
そんなねパパのねあのいい思い出もありつつなんですけども、
ちょっと今日の話もしましょう
今日の話もしましょうか
一言そうそう、
あの松岡真希さんにも出ていただきまして抽象画のね画家 の, あの本当にいろんな絵を描かれていまして、あのたくさんの絵を見させていただいたんですけども、本当にあのいろいろ考えさせられるような絵ばかりだったので、皆さんよかったらね七竹ヶ森の夏祭りに行っていただいて見ていただけたらなと思っております。はい、と徳田先生にも出ていただきまして、徳田先生の本もですね、また書店の方で手に取っていただけたらなと思っております。
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたでしょうか。今夜のお相手は大谷大学3回生の馬瀬健人と、
2回生の野瀬慎太郎と、
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。